三本大輔の屋根の他にもあれこれやってます。瓦屋根職人、京都府現代の名工の三本大輔が好奇心のままに工事の他にもいろいろやっていることをお話しします。
お相手の佐賀ねっちです。よろしくお願いします。三本さんも最終回になりましたが、はい、今までありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
そしてそして今日はついにこの話をしていただくことになりましたが、はいはい、今までね屋根の職人さんとして、瓦の職人さんとして、はい、もうプロなんですけれども、いろんなお話をしていただきました。鯉のお話だったり、金魚のお話だったり、はい、コーラスのお話だったり、はい、多彩な三本さんなんですが、はい、ちょっと屋根のその瓦の職人さんだということにもつながるような、はい、
そうですね、
NPO 法人に、はいはい、入ってらっしゃるということで、はいはい、なんという、
古材文化の会です。
古材文化の会、はい、古材はね、あの古い材木の材って書くんですよね。はい、古材文化の会、はい、これ、まあ、実はいろいろやってはるっていう話なんですけど、はいはい、ざっくり言うと どういう感じの会ですかね。
スローガンが守れ木の命っていうことで立ち上がって、うん、潰されていく古い建物を何とかしたいということが元やったんです。
だからもともとそのなんていうんですかね、木造建築の、はい、その建築がこう古くなってきて、はい、で建て直しするとか、はい、その時にその材料とかを全部もともと廃棄したりとかしたんですね。そうですね、はい、でそれがもったいないねっていうことで、はいはい、出来上がった会、はいはい、でいつ頃からあるんですか。
確かね30年以上前、はい、確か30周年はだいぶ前にとても前にやってるんで、あ30年以上、
じゃあもう30年以上そういう活動をされていて、はいはいはい、今三本さんもそこに参加されているということなんですね。はいはい、なんか いろんなことやってはるらしいですね。
そうです、部会がいくつかあって、はい、まず一番最初古い建物を調査する調査部会というで見に行ったり、うん、はい、それからそれをどう使うかという利用相談部会といって、これはまあ設計士さんが多いですけど、
うん、
どうやって使っていく古い建物をっていうその利用相談っていう、
じゃあどうやって、うん、なんていうのかな、ちょっといいなと思っても、はい、これどういうふうに使ったらいいかっていうことですかね。
割と持ってる人でも価値感じてない人多いですから
もうそうかもしれないですね、はい、身近に感じてたら、はい、もしかしたら当たり前になってるかもしれないんで、う
ん、あとまあそのためにいろんな人が集まれるように企画をされる企画部会があったり、
あ、建物を利用するっていうことですか。
はい、そう、建物を利用もします。そこでイベントやってみたりとか、
あ、はいはいはいはい、
で住んでる人がまあどう使っていくといいかとか、うんうんうん、そういうこととかですね、
企画者はる、
あと、ずっと建物を維持していくのに専門家が関わっていくのに見守る部会といって、そう、建物の行く末を見守っていく部会
っていうのがある。あ、じゃあ何かを使うっていうんじゃなくて、はい、維持していくためにっていうことですか。
はいはい、そのお家を普通に使っていっていただくのにも、うん、いろいろと問題が出てきた時に相談に乗れるように見守る部会っていうのでずっとこうお付き合いしていくとか。
あ、なかなかね、その古い建物って維持するのが難しいって言いますもんね、はい、ええええ、そうか、だからそれをどうしたらいいかっていうのに相談乗ってくれ。
そうですね、
それは心強いですね、は
い、あと他にもいろんな勉強するのに年輪年大学研究会とかね、
え
だから歴史ある建物を調査する歴調ですね、まあ、もちろん調査ですけど、
はい、
それから伝統建築保存活用マネージャー講座っていうの
なんか難しいぞ
簡単になって文化財マネージャー講座になったんですけど、
はい、
それを毎年やって、そういう養成ですね、人を養成していく。
それは 何をする人を養成するんですか。
まず古い建物を見てどういうふうにいいものなのか分かることが必要ですし、それをいろんな講師呼んで、
はい、
いろんな場面からそれをサポートしていくことができる人、良さが分かる人ですね。そういうことを養成していくのは、ほうほう、まあ、全国的にもあちこちでそういうのもされてるんですけど、
うん、
まあ、京都はその古材文化の会がそれをやっています。
そう、なんかね、ただこう私たちなんかやったらその良さが分からへんかったりとか、はい、その価値が分からへんかったりとか、はい、まあ、どうやって維持したら素敵やけどどうしたらいいのか分からへんかったりとかするので、はい、そうですね、じゃあそういうのは古材文化の会に もしもしでちょっと相談、
はい、入ってもらったらいいと思うんですよ。お年会費1万やったか1万2000円やったかそんなもんですし、
そうなんですね、
その程度のお金で、うんうん、あの通信って言うてそう開放がずっと来ますし、
は
い、
今ね今日開放持ってきてくれはったんですけど、なんか面白そうなんですよね、うん、あのボーリズ建築、はいはい、はいのことが書いてあったりとか、はい、なんかちょっと建築ねお好きな方やったらあのものすごく興味深いかなと思うんですけど、今おっしゃってたその企画部会がね今こんなんやってるとかね、
そうです、ね、年中やってますしね、見学会なんかもあの参加できますし、
なんかねすごいね会がいっぱいあるみたいなんですよね、
はいはい、盛りだくさんすぎて私もどう説明してやる、まあ、年末になればみんなで締め縄作ったりとか、エグスマンの張り替え練習してみたりとか、本当に自分でその古い建物と関わっていく、まあその関わり方っていうのを実践で教えてくれたりとか、はい、だから塾がありまして、
はい、
そこを卒業してプロになってる人もあるんですけど、建物を本当に塀作ってみようとか壁塗ってみようとか小さな建物建ててみようとか建物壊してみようとか、もうとにかくもう泊まりがけでカーラも焼いてみようっていうここでやったんですよ。
あ、本当に
土の釜作ってカーラを焼いてみようっていうのもここでありました。
へー、え、それはあのプロじゃなくてもその、まあ、建築関係の何かやってなくても入れるんですか、は
い、全くの素人さんでも
大丈夫、
キャリます、楽しんでありますよ皆さん。
いや楽しいと思う、はい、って
もうずっとこれだけでずっと遊べますよねどっかでどっか面白そうなところ見学会あったらついていけば、はいはい、もうほんのプロの先生の説明聞きながら歩いたりとか、
ま
あ、街歩きですね、そんなのもありますしね、それが全部この情報がこの通信に出てきますので。
ああそうなんですね、はい、いやなんかねその古材を守るって言ったら、はい、なんていうのかな、言葉はちょっと荒いんですけど、ええことするっていう感じやから、はい、難しいとか、はい、ちょっと堅苦しいようなイメージがあったんですけど、はい、今なんか三本さんのお話が出たらめちゃめちゃ楽しそうですね。
そうですそうです、もう楽しむために入っててもらったらそれが自然とそういうことにつながるという、
へ、
はい、そんなこといろいろ考えてはるんで、そういうメンバーがすごいたくさんやはって、
はい、
もう京都だけじゃないですよ、ほんの他からも入ってきはるし、
全国的にやってはるってことですか、
はい、今はちょっとしてませんけど全国回るんですよ、あちこち見に行ったりね、その地域の活動してる人たちのところに行って一緒にお話をして泊まりがけでその辺見せてもらったりとか、は
いは
い、それを年に1回必ず楽しみにしてて、もう京都の会員さんじゃない人は離れたところでもそれだけは出てきはる人もやったりと
か、あそうなんですか、でまたそういうね、あの普段やったら見られへんような建物を見せていただけるんでしょうね、きっとね、その古い建物、
は
い、い
で解説もプロですから、すごいその大学の先生とかも必ずついてやはるんで、
そっか、
もうそれぞれの専門の先生がやはりますから、その人たちが会長さんやったり役員さんやったりするんで、
はいはい、
もう説明 もう大学の授業を聞いてるような説明も聞けるという
あすごい専門的なことまで聞ける
ってことですね、大学で話してはることを分かりやすく私に話してくれてはるようなこともありますね。
いやそれめちゃめちゃ楽しそう、めちゃめちゃ楽しそう、
めちゃめちゃ有効ですよこれは。
いやね、あの一番最初に古材文化の会っていうのも入ってるんですっていうのは教えていただいてたんですけど、はいはい、そういえば、ね、ゆっくり聞かせていただいてなかったんですけど、今なんかちょうどそれを三本さんのとこでなんかしてはるんですって。
あの、ね、なかなかねその古い建物をあの壊さないようにでも事情があって壊すことも盛んにありますよね、ものすごく、ね、ところがそれをなんとか残そうっていう時に、うん、
はい、
それを受け入れる人がいないと、
ほうほう、
そこの場所は更地にしてしまうなので、もう壊すことはもう前提である建物がたくさんあるんです、
はいはい、
ところが大きな屋敷は運べへんけど蔵ぐらいやったらなんとかというので、
はい、
単体で蔵一つとかいうのは割となんとかなるんですよ。それ私実はもう一つもらって持ってるんです。
え？
そう使ってるんですよ、うちの仕事の。
そうなんですか、
ね、あの、はい、職人さんのお昼寝の場所になってたりとか、で近所の人がそこにいろりがあるんで近所の人がそこで宴会やったりする場所とかに、
あら素敵、
そのもらってきた蔵を使ってるんですけど、それをもう追加であと一つ二つ、
一つ二つ
もらうことにしたんです
なんかお菓子買うみたいなんですけど、一つ二つ、
はい、
もらってくるということは移築するっていうことですよね。そうです、はい、じゃそのまんまそこにあったあの材料を一回解体するんですか。
解体するんですわ。ヘリコプターでずっと持ってこれたら簡単なんですけど、
ね、
ところやっぱりこう周りにいろんなものくっついててもうそれも捨てんならものもあっ あったりとか、それからあの基礎はそこにあるもの、基礎ごと持ってこれへんだら基礎は別にしてですね、で全部手こわし で、
あ、
うん、でそれで全部番付して持って帰ってきて、もっぺん別のうちの敷地に持ってきて立てて、でみんなで壁塗ったり、まあ屋根はうちで拭きますけど、
そうですね、プロですし、
みんなで壁塗るのも行事にしたりとか。私前の蔵の時はその竹を切りに行くのもワークショップでしたね。
竹
その下地だけ竹を編んで壁塗るのに、
あの土壁っての一番その枠組みのところになんか竹でこう網みたいに編んである、はい、あれ
あれ旬があって切る時期があるらしいんで、
あ、そうなんですか。
その時期に切らなあかんっていう時期にその竹を切る行事を御座文化の会が企画してくれはって、みんなで竹を切りに行くとかね、で竹を割るのを習うとか、
あ、
もう何でもその位置からやっていこうという。
あ、それも古材文化の会の一つのワークショップみたいにしてやらはるわけですか。
やってくれはったんですわ。で編むのもみんなで編み方習って、あの竹を藁で編む、
編む、
うん、のやって、で土もうちで寝かしといて、はあ、で壁もみんな自分のその講習で習ったマイコテを持ってはる人たちが、
はい、
あの壁を塗りに来てくれはるわけです。
へ、
そういう行事もできるし、もう何から何までとことんあの遊べるって言ったらおかしいですけど、
はい、
そうやって、
あ、でもそれ興味があってそこのワークショップに参加して習ったりとかしてはる方やから楽しんでやってくれはるわけですね、は
い、です。お弁当基準があるんですよ、はい、お弁当一つ出したら一、はい、日壁塗ってくれるという一級建築士の人が何人もやったりとか。
いや、すごい手間賃なしでってことですよね。
お弁当一つです。
へ、
お弁当一つ以上出したらあかんと言われてるんですよ。お礼もあかん、お弁当一つっていう、
お昼ご飯だけ用意しているよっていう、それだけで、はいはいはい、へ、
自分のコテ持ってきはんし、コテとコテ板持ってきて、
あら、
塗ってくれはったりとかですね。
なんて素敵な、
う
ん、
そういうことでやりました一つはね、
はいはいはい、
でその続き、まあ、これからどんなことが始まるか分からないですけど、うんうんうん、とりあえずあのこの間日曜日見に行って、
はい、
あのどうや欲しいかって言われて、はい、欲しいかいらんか今すぐ返事せえって言われて、もらいますよって言
って即決
って言ってしまったんですこの間の日曜日に、
うん、もうお返事しはったとこやったんですね、はい、へえ。じゃあ今度は蔵が2つ、
まあ、一応2つ欲しいんで、1つは絶対もうあの約束します、
決まってるんですね、
もう1つも、はい、あの意向は出してありますので、
ああそれはまだ、
ちょっと使い勝手としてはちょっとちっちゃかったりするんで、いろんなことしようと思うと、まあ、2つぐらいあってもいいかなと、一応土地的に収まるんで、ま
あ、建物建てる土地があるのも素晴らしいんですけど、
それもあの、まあ、言うたら事業用の、
はい、
事業用の前たら土地で、そこにまああの小屋が建ってて、小屋が潰れかかってるんで、はい、その代わりにということで、
あ、建てはることに、はいはい、へー。蔵何にしようと思ったんですか、その蔵。
あ、まあ一つは作業場です、もちろん。私らがあの瓦に関するあの下作業とか、はい、いろんな瓦くっつけたりとか、
うんうん、
模型作ったりとか、そんな場所をもう今使ってるところに建てるんで、
はい、
もちろんその用途は一緒です。
あ、そうなんです
ね。それからあの工房ね、あの焼き物の工房にしてみようかとか、
はい、
それからあの正気さん展示してみようかとか。
あ、正気さんね、そうそう、正気さんもいろんな正気さんね、はい、あのこう作って並べてみんなにこう見やすいように並べてくれてはるんですよね、三本さんとかはね、は
い
は
い、それを専門の場所にしてもいいかなと思ったりとか、いろりは一つもうすでに持ってる蔵にあるんで、
い
ろりまではいらんかなと思うんですけど
今度ちょっと違う感じで、はいはい、へ、いや、でも蔵に正気さんって合いそうですね。
そうですね、
へ、
そ、空間がね、やっぱりその立った時の雰囲気のままがもうそこへ来てくれるので、
あ、その前の時のそのこうなんていうんですか、雰囲気がそのまんま来るっていうことですか。
来てくれますからね。いきなり時代がまあ言うたらこう歴史あるものになると言いますか、持ってきて建てて新しい建物ではないんで、
はい、
木も全部古いままですし、で中がよう見えますしね、蔵やったらこう屋根の裏側が見えたりとか、
はいはい、
まあ、天井張ってなかったりしたら大きな木組みが見えたりとか、
はい、
もうそれだけでもうそこにいるだけで、まあ、音楽聴いたりとかもできますしね。
あ、良さそう、うん、いい感じに響きそうですね、はい、へ、
いいおもちゃですよ
いやでも本当だったらその取り壊されてしまうものが、はい、そうやってまた新しく生まれ変わるのってすごい素敵ですよね。でもその歴史は連れてきてくれるわけですね。
そうですね、胸札ごと持ってきますから
あ、そうか、すごい、その胸札って何でしたっけ、屋根に貼ってある、
屋根裏に貼り付けてあったりする、普通の家でもありますよ、見えへんところにあるから分かりにくいですけど、
はい、何書いてあるんですか。
上等日ですね。
あの胸上げした時の日、
胸上げした時の日が書いてあります、
はあ、何じゃあ何年いつ作ったよっていうのが分かるということですね。
大工の棟梁の名前書いてあったり、お大工棟梁誰誰とかね、お節さん誰誰、
であの製造年月日みたいな感じですよね。
そう
です
、そう墨で書いてあるんで、もう黒毛にあの続けてても、うん、字は読めますわね。割とどこでも胸札ってすごい大事で、裏っ側にものすごく細かくね、はい、関わった人が書いてあったりとか、もう大きいものになったらもうこの札ってでっかでっか札やったり、
はい、
棒細い棒にちょちょっと書いてあったりとか、いろいろです。
景色決まってないんですね。
決まってないですね、規模は。まあ、書くことは大体大工さんの棟梁ね、それから建てる時に手伝いさんって言って、手伝い誰だよ、まあ、建てることを手伝う人、手伝い左官誰誰、瓦誰誰と書いてあったりとか、うん、もちろん建てたお客さんの世襲ですね、
はい、はいはいはい、
建てた人は誰が建てたか、はい、だからもう古いね、これひいおじいさんやとか、まあ、あるわけです
よ、ね、あの映画のエンドロールみたいな感じですね。
そうですね、
もう関わった人たちが書いてあるわけです、
ね、墨で書いてある人はもうずっと残ってますね、少々古くて。
それ屋根の上に貼ってあるんですね。
そうです、天井が貼ったって見えへん場合でも探して出てくることが割とあるんです、
うんうん、あ、そう
で、そんなも私が探しに行く役割ではあるんです。
あ、
誰でもその屋根裏に入ってうろうろできない
で, できないですね。
それは私が屋根裏にこう鈴だらけになって入って見つけてくるとかね、はい、これは古典文化の会で調査物件があれば、ちょっと三本さん胸札探してきてとかね、
お
で、まあ、写真撮ってきたり、はい、一旦外して見せたり、でまた見終わったらまた戻したり、で建物を壊すときはそれもね、
はいはい、
元々の履歴書なんで、うんうんうん、そういうこともらってきますけどね。
へ、あ、じゃあ なんかいつから建ってる建物やっていうのがそれで分かるわけですね。
そうです、そうです。建物のも例えばそこでもどこから移築されてきてたらもっと古いかもしれませんけど、
そうですよね。
だけど、まあ、一応そこで建った時 の,、まあ、年月日はそこに記されている。
へえ、面白い。今度のその蔵はいつ頃からのやつなんですか。
それね、まだちょっとよく見せてもらってないけど、やっぱそれ対象やとか聞いてるんですよね。
あ、そうなんですか。
蔵って順番に建てていかはるんで、別にその家が建った時からあるとは限らへんですけどね。
あ、なるほどね。いや、またちょっと楽しいですね、しばらくね、ま、はい、いやちょっとその蔵がまたちゃんと移築されたこともお話は伺いたかったんですが、今回は最終回となってしまいまして、はい、いやもうまだまだいっぱいお話聞きたいことがあったんで、またお呼びするので、はい、またぜひ出演してください。よろしくお願いします。いや1年間本当に楽しいお話をありがとうございました。三本大輔の屋根の他にもあれこれやってます。本当にあれこれお話しいただきました、三本、河原店湯気会社の三本大輔さんでした。三本さん、ありがとうございました。